今日のメッセージの引用箇所を拝読します。第一コリントの15章3節から8節です。新約の310ページになります。15章の3節から8節を読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。次お願いいたします。
何年前にある姉妹から、自分で作った、綺麗なカードをもらったことがあります。表に何を書いたかと言いますと、御言葉の扉、そして開けると中にどういう言葉を書いたかと言いますと、主は生きておられる。ちょうどその後、いろんな兄弟たちと話し合ったりして、集会の新しい雑誌のためにどういう名前をつけたらいいかと、これ一番いいじゃないかと思ったんですから、だから今日まで主は生きておられるという、名前になっているんです。説明として、あの姉妹は明かししたのです。私の娘は自殺した時、私はこの事実を体験した。すなわち主は生きておられる。どういう悩み苦しみがあっても、主は生きておられると考えるともうれしくなります。2000年前の今週はイエス様にとって一番辛い時だったでしょう。2日前の日曜日、イエス様は公に受け入れられるようになって、歓迎会みたいだした。もの王様万歳と国民は言ったんです。2、3日後で金曜日、この群衆は叫んだのです。十字架につけろ。イエス様はいかに悩んだのか、苦しんだのか、もう想像できません。けどイエス様は復活されると分かったから、人間一人一人の永遠の幸せのためだったら、無視されても捨てられても構わないという態度を取ったのです。ロシアの革命の前にもう考えられない多くの人々はイエス様を信じていました。もうどこでも教会があったし、人々は喜んで集まったのです。復活祭がどのような具合にお祝いされたかと言いますと、イエス様のよみがえりを称える教会の鐘は一週間の間、まちまちに響き渡り、人喜びはもう喜びに胸を弾ませて、主を賛美し、街で会うと、こんにちはじゃなくて、主はよみがえったと挨拶したのです。答えとして返事として、誠に主はよみがえった。そういう挨拶でした。しかも40日後の昇天記念日まで、いつも床にひざまずいて祈る習慣のあるロシアのイエス様を信ずる者たちは、よみがえるの喜びのあまり、その40日間は立ったまま祈ったということです。またこのよみがえりから昇天までの40日間の間、誰か死ぬと墓の周りで普通の賛美歌は歌えませんでした。死に打ち勝ったイエス様を讃えるよみがえりの歌だけ 歌を上げたのです。それからもう一つの非常に面白い、習慣があったそうです。復活の礼拝には、礼拝の最中に一度大笑いした。大きな声でみんな笑った。結局復活の喜びを称えたということです。イエス様は私たちの罪と咎を負い、死と悪魔に打ち勝ちました。悪魔は我々に何の権もないと、悪魔をあざ笑う我が愛声を礼拝の最中に声高く上げたということです。我々も上を見上げて望みを抱く、悪魔に打ち勝ち、よみがえられたイエス様と共に、手に差し締められた喜びをあなたにし、悪魔を大声であざ笑うことが許される。イエス様は勝利者になるじゃない、なっちゃった。確かに目に見える現実を見ると、悪魔じゃないの、支配者というのは。確かに今この目に見える世界の支配者は悪魔です。だから全部うまくいけない。けども、イエス様に与えられたものなんです。イエス様は何をしてくださるのか、どういうことになるか、もちろん全部ご存知です。悪魔もやっぱりイエス様の目的が達せられるために用いられる召使いのようなものに過ぎません。イエス様は完了したと叫ばれたのです。コリントにいる兄弟姉妹は、確かに模範的なキリスト者ではなかったのです。彼らにパウロは書いたのです。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。イエス様は我々の罪の問題を解決するために死なれたよりも、私たちはこの主により頼むもとのあり、用いられる器となるためです。人たちはそのためにいろいろな手紙を書いたのです。新約聖書の手紙とは結局、統治の問題に対する答えに過ぎなかったのです。そして今日、もう一回、テサロニケの第一の手紙についてちょっと考えたいと思います。この間私たちは次のことについて考えてまいりました。私たちは夜のものと光の子についてでしたが、そして、質問をしたのです。なし私たちは一体光の子なのでしょうか、それとも夜のものなのでしょうか、眠っているものなのでしょうか、それとも目を覚ましているものなのでしょうか。望みのないもの、あるいは生き生きとした望みを持っているものなのでしょうか。不安に満たされているものなのでしょうか。それとも喜びに満たされているものなのでしょうか。全く無防備なものでしょうか。それともよく装備したものなのでしょうか。主の目から見ると人間は二つの種類に区別することができます。すなわち、信ずるものか、悔い改めたくないか、霊的に生きているものか、死んでいるものか、主なる神の御子であるイエス様か、悪魔に支配されているものか、もうすでに今永遠の命を持っているものか、あるいは滅びに向かって進んでいるものか。また救われていない人、永遠の命を持っていない人は、本当の希望がありません。そして多分、そのような方々は、今日、ここにもいるかもしれない。イエス様は、今日、私から何を望んでいるのを、我々に向かって尋ねておられます。私たちは、絶えざる喜びと、永遠の命、そしてまた罪の許しを得たいのですと、そのように言おうとは思いませんでしょうか。人間一人一人のためにも死んでくださり、すでに 人間一人一人のために救いの代価を支払ったイエス様は呼びかけておられます。イサヤ書44章22節、私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあかなったから。まあ、素晴らしい御言葉です。イサヤ書44章の22節、まあ、イサヤ書とは旧約聖書の福音書と呼ばれているものです。まあ、マタイ伝9章2節、すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。まあ、イエス様が我々のために成してくださった大いなる御業に対して感謝したいとは思いませんでしょうか。イエス様は今日誰にでも光のことをしたいと思っておられます。イエス様の証とはヨハネ伝8章の12節です。イエスはまた彼らに語って言われた、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。まあ、今日は前に言いましたように、テサロニケの第一の手紙の5章の後半について、まあ、ちょっと一緒に考えたいと思います。なぜ中2節から28節の間には光の子が永遠の命、すなわち全く新しい命を持っており、また新しい生活を導く力をも持っていることが記されています。まあ、一つの、まあ、テーマを主題をつけようと思えば、まあ、聖書的な、まあ、教会生活といったら誤解されるかもしれない信仰生活しましょうか。まあ、その際にこの箇所を、まあ、次の4つに分けて考えることが、まあ、元気上許されると思います。まあ、考えてみたい箇所をちょっとまず読みます。5章のテサロニケ第一の手紙5章の中2節から、兄弟たちよ、あなた方にお願いします。まあ、この中で中2回願いします、お願いしますと書いてるんです。あなた方の間で老くし、主によってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めの優位に愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、少子なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善の行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊は決してはなりません、余計のないかしらにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。まあ、主題、またテーマは、まあ、伴う生活とも付き合うことができるじゃないかと思うんです。まあ、四つに分けられます。第一番目、健全な教会の取るべき態度。第二番目、健全な教会の特徴。第三番目、健全な教会の奥義。四 4番目、健全な教会の頭と分けることができると思います。まず第一に、健全な教会の取るべき態度とは、どういうものであるべきでしょうか。まあ、長老たちに対して、それから他の兄弟、姉妹に対して。まあ、ご存知のように、まあ、牧師という言葉は、新約聖書の中でただ一回だけ出てくるのですが、それ以外は、長老という言葉が何回も何回も使われています。しかも、その長老は単数ではなく、いつも必ず複数の形で使われています。もちろん、信者誰でも他の人に対して責任を持っており、お互いの交わりを通して成長すべきですけど、特に、集会全体の動きに注意し、すべての行いに対して責任を取るものは、まず、長老たちの仕事です。この大部分の、いわゆるまあ、キリスト教会で行われているのはまあ、晩年祭司制ではなく、牧師制度です。まあ、今朝も、まあ、ある二人の、まあ、そんなに若くないけど、人々と話して、まあ、兄弟の方はまあ、4年間、まあ、進学行って、卒業して、けども、まあ、幸いに教会の牧師になれたくない。元の校区に戻りたい。日本のためにもっと宣教師、あるいはもっと牧師さんたち、必要ない。働きながらイエス様を紹介する人々こそが要求されています。まあ、日本キリスト教団、まあ一番大きな団体なんです。今、200教会は、牧師なし。2、3年間待つと、501の教会は、牧師なしの教会になります。悲劇的。若い人がいない。後継ぎがいない。まあ、昔、まあ、田舎で開拓伝道したとき、まあ、まあ、お笑い、なんかみんな、当店、まあ、二つの教会を建てたし、まあ、いる人々を導かれまして、その中の11年、やっぱり進学行って牧師になったんですけど、進めたんです。職業に戻りなさい。やっぱり働きながら証しした方がいい。けど、まあ、残念でした。ですから、東京で吉祥寺始まった時、決心したんです。進学行こうと思う人いても、私は反対します。やっぱり集会の中で祈りながら、苦しみながら、主を仰ぎ見ると、やっぱりずっと効果的なのではないかと思います。まあ、初代教会の中で、まあ、牧師いなかった。牧師は本当はね、一人しかいないよ。イエス様なんです。人間は牧師だと言えばちょっと、おかしい。みんな迷える羊です。進学を出ても、やっぱり本当の牧師なるイエス様の導きがなければもう大変なのではないでしょうか。ヤコブ書の三章一節。まあ、奉仕をする者は比較的大きな責任を持っているとあります。410ページです。ヤコブ書三章一節。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は、格別厳しい裁きを受けるのです。厳しい裁きを受ける。ヘブル人への手紙の中3章中7節にも次のように書かれています。406ページです。ヘブル人への手紙の中3章の中7節。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また復讐しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、 嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にならないからですと。まあ、いわゆる長老たちは非常に現実に即した方法で集会に送る調和を高めていくのです。まあ、長老たちは主を信ずる心の熱い人たちであり、生涯主イエス様を第一として来ている人たちであり、まあ、イエス様の恵みが自然と溢れて出ている人たちであるときは、そこに健全な教会、霊的な集会が見られるものと期待してよいでしょう。まあ、その反面、長老たちはこの世の問題に没頭しており、上辺の興味に心を奪われて、御言葉を読み祈る時間はないほど忙しいようなところには、その群れの中にひやひややくな空気、まあ、死んだような空気が漂っているものと思って間違いないでしょう。また長老たちは責め、今しめ、進めなければならない。テモテ第二の手紙の四章の二節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。神を尽くし、絶えず教えながら責め、今しめ、また進めなさい。と、まあ、パウロはマナ弟子であるテモテに書いたのです。テトス書の一章中三節。この証言は本当なのです。ですから、厳しく今しめて、人々の信仰を健全にしなさい。とあります。テトス書の二章中五節。あなたは心のことを十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも過言しらべてはいけません。とあります。まあ、信仰に持てることは、何事であれ、全く権威を持って戒めなければならない。健全な教えにとどまっていようとしない人々は激しく責めて進めなければなりません。まあ、長老たちは、信仰を熱き心を持って主張しなければならないのです。まあ、このようにイエス様を第一とし、教会を導く長老たちは、おもんじられ、敬われるべきであると。次に、他の兄弟姉妹に対する態度について、ちょっと考えましょう。まあ、ここでパウロは、三種類の信者、すなわち、怠惰なもの、小心なもの、弱いものについて語っています。そして、このようなものに対する態度についても述べていますね。まず、怠惰なものを今しめなさい。とあります。まあ、ここで怠惰なものとは、まあ、言語によると、ただ単に怠け者という意味だけでなく、自分勝手な道を行こうとするもの、あるいは秩序を満たすものという意味をも含んでおり、まあ、そのようなものは、どこの教会にももちろんいるものです。そしてこのようなものは自分自身の底なおだけでなく、まあ、集会全体の秩序を満たすため、厳しく戒められなければならないのです。次に、小心なものは、私たちの助けを必要とします。自分自身の内側を見たり、周囲を見たりして、小心なものは常に何らかの不安と、心配と思っているのです。彼らは、信仰に対する勇気を持つ必要があります。そのため私たちは、小心なものを励まし、力づけなければならないのです。最後に、弱いものについて語られています。まあ、彼らは、単に体が弱いというだけでなく、まあ、集会の中で、たこましい信仰生活を、貫き通すことができない人々です。しかしながら私たちはこのような弱いものをなおざりにすることは許されない。なぜならば彼らは助けを必要とするものであり、強いものに担われ支えられなければならない人々であるからです。 まあ、一応要するに、いかなることがあっても、それらの人々に対する怒りを鎮め、いろいろな決定や過ちにもかかわらず、彼らと交わろうとする心がけを持つことが必要。集会の中で、いろいろな罪や悪い行いを続けるような人がいる場合には、まあ、集会全体の秩序と清さとを保つためにそのような人から離れなければならないとパウロは書いたのです。第2番目、健全な教会の特徴についてちょっと考えたいと思います。まあ、3つのこと。奪わがない喜び、絶えざる喜び、万事感謝することですね。まあ、よく知られている中国説から18節。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと。誰からも奪われることのない喜びがあるということです。イエス様はただ単に私たちのために死んでくださっただけではなく、今もなお我々との交わりを提供してくださっているゆえに、私たちはそこの悪いことのない喜びを与えられているのです。私たちの喜びは私たち自身の中にあるのでもなく、また我々が持っているものや周囲のものの中にあるのでもありません。ただイエス様ご自身の中にあるのです。まあ、イエス様に結びついていることが許されているということこそ、本当の喜びを意味しているのではないでしょうか。すべての他の喜びは、過ぎゆくものであり、永遠に続くものではありません。それから17節ですね。絶えず祈りなさい。これは第二の特徴です。イエス様のご臨在を意識することが、我々の重要な関心事となっているのでしょうか。絶えず祈るということは、自分勝手な行いをせずに絶えず主により頼むということを意味しているのです。まあ、虔誠な信者の特徴は、イエス様により頼むことです。絶えず祈ること。大切礼拝することは、親族兄弟姉妹にとって義務ではなく、大いなる特権です。自分自身の力でやろうとする人は、私は祈らなくちゃならないと言いますが、イエス様に喜んでいる者は、自分の本当の道めさ力なさを分かっている者は、私は祈ることを許されているというのです。まあ、健全な教会の特徴とは、変わらない喜び、絶えざる祈り、もう一つ、万事感謝することです。すべてのことに感謝することが、健全な集会の特徴です。まあ、すべてのことを通して、理解することができなくても、イエス様をよりよく知ることができるのです。そして、イエス様をよりよく知ることこそが最も価値のあることなので、私たちはいつでも全てのことについて感謝することができるのです。そして絶えざる、まあ、超人間的な喜び、絶えず祈ること、全てのことに感謝することは主の提案じゃない命令です。私たちが感謝するかしないか、祈るかしないか、体制を組んでいるかいないかということは、我々にとってどうでもいいことではない。イエス様のご命令に従わないことは、結局罪であると聖書は言っています。それほど、ことは重大なのです。一体我々の集会の特徴は何なのでしょうか。今まで二つの点について考えたね。健全な教会の取るべき態度。二番目、健全なる教会の特徴。第三番目は、健全なる教会の奥義とは一体どういうものなのでしょうか。ここも三つのこと言っています。第一番目、御霊が消されていないこと。 二番目、予言が完成がある、過言者が上げていないこと、そして三番目、すべてのものを識別することです。中級説からですね、御霊は決してはなりません。予言のないかしらにしてはいけません。すべてのことに分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさいとあります。まあ、ここで言われているのは、まず御霊が消されていないこと、まあ、それから予言が過言しられていないこと、そして全てのものを識別して良いものを守ることです。私たちは御霊に対してどのような態度を取るなのでしょうか。御霊は信ずる者の中に宿り、信ずる者を通して主のご栄光を表したと思っておられます。まあ、主の支配権の明け渡さないで、御霊の言うことに従わないことは結局御霊を消すことを意味します。次、予言が過言しられていないことは、まあ、健全な教会の特徴です。もちろん、ここで予言とは、主の御言葉を意味しています。したがって、いついかなるところにおいても、主なる神が何と言っているか、注意することは非常に大切です。はじめで読んでもらいました、コリント第一の手紙中国書の中で2回も、聖書の示す通り、聖書に従ってとあります。まあ、パウロもロマ書4章の3節に書いたんですね。聖書は何と言ってますか？問題はそれなんです。人間は何を考えているか、どういうふうに判断するのか関係ない。ですからまあ、何回も言ったんですね。教会の出す本は大したもんじゃない。いいものはね、引用されている聖書の言葉。これ 100%OK。他はもう大したもんじゃない。まあ、言いたいことは、聖書は何て言ってるか。いつもこれを考えると、非常に楽になります。自分で別に考えなくてもいい。聖書は何て言ってるか。聖書は神の御言葉です。まあ、パウロはこのロマ書4章3節に聖書は何と言ってますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。ただし、一方的な考えから、主の御言葉を厳しい命令のように恐れることなく、まあ、自分の花向くであるイエス様が、一体何を望んでいるのか知りたいという気持ちを持って、耳を傾けることは要求されています。まあ、イエス様は私たちが完全に主のものとなるために私たちを買い取ってくださいました。イエス様は我々と語らうこと、また交わりを持つことを望んでおられます。それですから主を知って自由に語らしめるということが信ずる者にとって非常に大切なことです。第三に、すべてのものを識別することを要求されています。盲獣はしばしば誤りにつながります。吟味せずに従うことは誤っていると聖書は言っています。そして盲獣を要求するものは御霊とは違ったものによって動かされているのです。例えば昔のドイツのアドルフ・ヒトラーが、まあ、盲獣を要求し、まあ、統一教会の文鮮明も同じことを要求しているのです。盲獣する者は主、イエス様を結局拒むことです。私たちが各々自分の識別と納得によって自由意志で主に従うべきです。私たちは、あることが御言葉に基づいているかいないかをまず識別しなければならない。それから御言葉に基づいていなければ、それから離れるべきであり、御言葉に基づいていれば、それに従うべきです。従って、順序としては、まずはじめに、識 識別、それから信仰、そして最後に従順となるわけです。私たちは御言葉によってあることを識別したならば、その意味が分からなくても従うべきです。まあ、今まで3つの点について考えましたね。健全な教会の取るべき態度、健全な教会の特徴と、健全な教会の奥み、最後の短く、健全な教会の頭についてちょっと考えたいと思うんです。まあ、頭がなるのはもちろんイエス様なんです。イエス様とはどういうお方なのでしょうか。全く清めてくださるお方です。また、再び来られるお方です。それから、保証人になられるお方であるとここで書かれています。第一に、頭がなるイエス様は、ご自身が我々を全く清めてくださるお方です。自分でできないから。第二に、頭がなるイエス様の来臨こそが我々の望みそのものです。第三に、私たちが目標を達成することに対する保証が頭がなるイエス様であることについて、パウロは書いたのです。23節ですね。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますようにと。まあ、パウロの確信とはそういうものでした。パウロはテサロニケの集会をごとくイエス様に委ねました。というのも、人間には不可能なように思われることも手話的になるからです。ちょっとエペソ書から一箇所見てみましょうか。347ページです。エペソ人への手紙の5章。5章の25節から、夫たちよ。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身の捧げられたように、あなた方も、自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身で、締めや、しわや、そのようなものの何一つない、記憶、傷のないものとなった栄光の教会を、ご自分の前に立たせるためです。まあ、イエス様は教会を愛し、清めて、聖なるものとするためにご自身の捧げられたのです。ただ、罪の問題を解決するためだけではない。私たちは救われたのはただ単に罪の許しを得るためではありません。全く聖なるものとなるため、とパウロはここで書いたのです。まあ、自分自身の力によってこの目的を達成することは全く不可能です。けど、イエス様ご自身がなさろうと思うことを完成してくださるのです。まあ、主の清めとは表面的なことではなく、霊と心と体すべてを含んでいます。第二に、清めの目的はイエス様ご自身が再び来られることです。イエス様が来られるとき私たちは、素晴らしい婚姻に望む幸いに預かることができるのです。普通派の嫁はまあ、一番汚い結婚衣装を探してきようとはいたしません。むしろ反対に一番綺麗な衣装を着たいと思うのです。まあ、そのようにイエス様の花嫁として招かれている我々もいるような困難や困難を通して初めて十分な備えができるようになるのです。そしてまさにその時、イエス様は再び来られます。最後に、目標を達成することの保証人がイエス様ご自身である。24節ですね。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。私たち自分の力や努力によるのではなく、イエス様がなそうと思われるゆえに、そのことが成就されるのです。 まあ、イエス様は真実であがろうから私たちは完全にイエス様に信頼することができるのです。まあ、イエス様は私たちを今はしい過去から救い出してくださり、あらゆる罪を消し去ってくださいました。イエス様は現在も我々の主であられ、我々を助け、導き、また清めてくださいます。そして主イエス様こそ我々の生涯の生きた望みであります。25節からね、兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。まあ、この25節から28節までにおいてパウロは挨拶を書き送っています。このことから初代教会の特徴が真心からをこもった本当の愛であったことがわかります。しかもパウロは単に長老たちやここ一部の兄弟姉妹だけでなく、すべての兄弟姉妹に挨拶を送り、手紙を読み聞かせるように言っているのです。まあ、教会は決していろいろな集団、例えば、霊的に大人の信者と子供の信者であるとか、といった風に分けることはよろしくない、と言っているのです。教会は一つの統一を持ったものであり、パウロはすべての兄弟姉妹を心から愛したのです。そして、主の御心が現れることを、すべての兄弟姉妹が知ることこそ、パウロの肝心事そのものでした。まあ、今言われたように、今日は、カバモが明けにしまえ、明かししてください。まあ、その前にまだ、いいでしょう。強制じゃないんです。